活動が始まる。朝早く東京駅に着いて、寒い北風を片方に受けながら丸ビルに駆け込むと、2、3台のエレベーターはもう動いている。8時15分過ぎぐらいである。7階で降りて階中から鍵を出して、ホトトギス発酵所のドアを開けて家に入ると、スチームはまだ通っていないが、鉄骨に昨日のぬくみが残っていてどことなく暖かい。シリンの部屋はまだ静かである。昨日帰った後にドアの穴から投げ込まれた郵便物がたくさんある。とりあえずそれを整理する。それから袴を脱いで鍵だけをたもとに入れ、再びドアを閉めて便所に行く。便所には女の掃除人が今掃除を始めたところである。石鹸の汁見たようなものを白い化粧レンガの敷いてある上に流し、ゴシゴシと磨き始める。私は黙って便所の中に入る。おはようという声がする。男の声である。おはようございますという声がする。これは掃除している女の声である。それから二言三言浮世話をして男は出て行く。小便をしたものであろう。この男の姿は見えないが、三菱地所部に使用しているものか、もしくはどこかの事務室の小遣いでもあろうか。私はこの便所でゆっくりと用を足していると、たちまち隣の便所の戸を激しく叩いて、甲高いヒステリックな声で、上がってしてはいけません。降りてなさい。降りてなさいってば。怒鳴るものがあった。これはかのおはようございますと、男に優しい声をかけていた掃除婦の声であることがわかった。上へ上がってしてはいけないということは、それはこのビルディングの開館したはじめに、ちゃんとこの便所のドアに貼り付けてあった禁則であった。わかっているはずなのに、誰かが日本便所のように上に上がってしていたものと見える。女は寒い自分でも額に汗を流さんばかりに忠実に掃除をしている。かつて当事者が話を聞いたことがある。それはこの便所も少し油断をするとすぐ汚くなる。不浄を周囲に垂らすものがある。たまには落書きをするものがある。またご苦労にも便所に吊るしてある紙を丸めて穴の中にゴシゴシ突っ込んでいるものなどがある。しかし、それを咎めるよりも、先に立ちして、こちらで清潔にする。そうすると、ついにはいたずら心をやめるようになろう、と。掃除婦の忠実な掃除っぷりを見ると、いつも私はこの当事者の話を思い出す。朝早くまだ掃除婦の来ない時か、もしくは昼間、掃除婦の遠ざかっている時に便所に入ると、まさに驚くべき現象を見ることがある。それはどの便所も便所もことごとく黄色いものがぷかぷか浮いていることである。ただ、ちょっと水を出して流すだけの手数をせずに立ち去る人の心を考えさせられる。私はここを出て再び我が事務所のドアを鍵で開けて入る。部屋にはもうスチームが通っていよいよ暖かだ。事務員もそろそろ来る。シリンの部屋にも人声、物音が聞こえ始める。そろそろとビルディングの活動が始まりかけたのである。やがて集配人が肩にかけているカバンにはみ出すように詰め込んだ郵便物を配達してくる。これらの集配人は 丸ビルのみを受け持つものであるそうな。この丸ビルには1000に近い事務室がある。これを平地に述べてみたらば、まず1000個ある町である。それに配達する郵便物はかなりな分量のものであろう。そこに配達する集配人も特別な人を要するわけである。最前から電話の鳴り続けている部屋がある。そこの事務員はまだ誰も来ないものと見える。隣室にはタイプライターを打つ音が響き始める。中庭を隔てて向こう側のある部屋の窓には人顔が映る。そこは昼間でも明るく電灯を飛ばしている歯医者である。椅子にもたれて歯の治療を受けているものがある。医療機械を掃除している女の助手がある。その上の部屋の窓はカーテンが降りたままになっている。そこは玉突きである。朝遅いのも道理である。能舞台。丸ビルの廊下は人通りが多い。この廊下は往来も同じことである。人々は勝手に往来することができる。寄付を強要する者、無心を言いに来る者などが、それらの人々の中に混じっている。一時、飴を買ってくださいと言ってくる朝鮮人がよくあったが、この頃はあまり見ない。ネクタイはいりませんかと言ってくる女学生のような服装をした物売りがよく来る。それに、何々写真帳とかいうものを買わんかと言って入ってくる洋服の紳士がある。国粋何々会の会長と名乗る長髪の恐ろしい人も来る。それに我がホトトギス発行所に特別な訪問客が来る。一時は7、8人の来客が詰めかけて、それがおのおの違った種類の来客で、応対に忙殺されることがある。その中で俳句会を開くことがある。よくこんな騒々しいところで俳句が作れるものだと怪しむ人があるが、慣れるとそうも感じない。俳句会というと畳の上に座ってするものという習慣であったのが、いつの間にか椅子に腰掛けてするものになった。これはもう10年この方のことである。それに会社官庁の引け時に集まって夕飯まで2時間か3時間の間に会を終わるということは、丸ビルにホトトギス発行所を置いた時から始まったことである。ホトトギス発行所でも規定の4時までは事務を取っている。事務員が帰ってから部屋の一隅に備えてある畳椅子を取り出し、総計で20個ほどの椅子を並べ、この一室はたちまち俳句会場に変わる。鉄道協会とか、電気クラブとか、その他、丸の内所在の建物で俳句会の催されるときも、大概4時5時ごろから7時ごろまでの間である。そうして、いずれもテーブルを囲んで椅子にもたれてつく。鉄道協会の俳句会の席上であったか、会が終わって多少余裕の時間のあった時の雑談に、ビルデングの最上層に能舞台を作ってそこで演奏したいものですということを、関瀬義行氏が言ったことがありますと、一人の人が言った。私は面白いと思ってその話を記憶している。現に丸ビルのルーフなどは広大な場所が虚しく空いている。 そこに能舞台を作って、俳句会と同様の時間ぐらいで能楽を催すということは、事務所の引け後、夕飯までの時間を利用する一つの娯楽期間となるであろう。能楽は強いても人に見せる必要がある。一般にその面白みを分からせてやるようにすることは、一種の前婚苦毒である。今こんなことを言うと、一つの空想談のように聞こえるが、必ずしも空想談ではあるまいと思う。現にホトトギス発行所がこの丸ビルの一室に陣取るということは、あまり突飛なこととして、はじめは人々の視笑を受けた。しかし、今は私の和服がこの建物と不調和と感じないごとく、少しも不調和ではなくなった。この丸ビルの一隅にホトトギス発行所があるということが当然すぎるほど当然なことのように思えてきた。ここで俳句会の開かれるということも、また当然すぎるほど当然なことのように思えてきた。震災で褒章部隊の焼けたということは、放置行動で褒章流素養会を開かしめるようになった。今は誰もそれを怪しまぬではないか。それのみならず、この丸の内の各ビルディングでは、それぞれ娯楽機関が設けられて、囲碁、将棋、謡曲、和歌、俳句など、各好むところの集団を作って、おのおの日に何回というように会合している。永楽ビルディングの最上層は日本間が設けられて、そこに囲碁の音が響き、歌いの稽古の声が漏れる。銀行集会所の最上層もその通りである。今立ちつつある電気クラブには、さらに完全した設備の日本間が設けられるということである。それらの日本間が鉄骨の建物の中の一部に存在しているということは少しもおかしくない。遠からずこの三菱村のどの建物にも必ず存在することになるかもしれぬ。今はエレベーターで最上層に上がると凸として日本間があることが不思議なことのように思えるが、それもしばらくの間である。時の流れは不思議なものをも不思議でなくしてしまう。丸ビルのルーフに能舞台ができたところで、やがては少しも突飛なことでなくなる。定劇。日々、放置の二大新聞が街を隔てて相そびえている。それに近く東京朝日も時事も高層な家屋を新築した。大きな新聞社は皆丸の内に集まってくる勢いが見える。夜遅く定劇を出て有楽町駅まで歩くと脅かされるのは、日々や放置の自動車が翌日の新聞を満載して社の中から出てくることである。各階のどの窓にも電灯が明るく灯って、その中には人の活動している様が想像される。それをうかうか眺めながら通っていると、警笛を鳴らしてたちまち自動車が家の中から現れてくる。それが往来に来たと思うと、まっしぐらに走り去る。その自動車に驚いて飛び乗くと、今度は人を乗せた自動車が一方から闇をついてくる。その闇の中に立っている私は魂を冷やしてまた片方に飛び乗く。その後ろからも後ろからも自動車が来る。いずれも全速力で来る。夜更けたこの辺りは昼間の雑踏の時よりもなかなかに肝を冷やすことが多い。 その路傍の暗いところに薄暗い明かりを灯した品そばの店がある。その店は荷車の上にこしらえられたもので、のれんが垂れ下がっている。中に2、3人首を突っ込んでいる。暖かそうな湯気の中に、その横顔が見える。有楽町駅の入り口にも小さい店のおでん屋がある。そこにもまた2、3人の人が暖かそうにおでんを食べている。有楽町駅に上がって眺めると、低劇の屋根の上には電灯がたくさんに灯っていて、そこが歓楽の境であることを思わしめる。震災後屋根の上の翁の像が覗かれて、特に低劇という異色を認めるものがなくなったが、夜になるとこの電灯がたくさん灯っているということだけでも、せめてそこが劇場であることを思わしめるに至る。今まで見ておった芝居のことを思うてみるが、何も頭に残っておらん。ただ目が疲労を感じて痛むばかりである。今から15、6年前に帝劇が工事を起こして、鉄を叩く土の音が盛んに響いている自分、私はある人に案内せられてその中に入ってみた。危ない足場を渡りながら、およそこれが舞台、これが楽屋という説明を聞いた。そうしてそこを出てすぐ隣の女優養成所にも案内せられた。そこで女優の舞踊や芝居のおさらいを見た。森律子、村田菊子、初瀬奈美子、川村菊江、鈴木典子などという名を覚えた。それらの人々は、いずれもまだ20歳ばかりの娘盛りであった。それから森律子は同郷の森はじめ氏の霊場というので、2、3度会った。それに鈴木典子には、私の友人が知り合いであったので、2、3度引き合わされた。帝劇の工事が浚成して華々しく開場した時には、私も賓客の一人として招待された。赤い絨毯を敷き詰めた階段の上を皆が恐る恐る踏んだ。中に物慣れた素振りで平気でカッポするらしく見える人も密かに靴の汚れを気にした。頼朝と題する新作もの、それは確かには覚えぬ。あるいは間違っているかもしれん。は、あまり面白くもなかったが、それでも美しい建築と大掛かりの舞台装置とは人目を引いた。次来、毎月案内を受けて、ほとんど毎回のように私はこの帝劇を見物している。そうして、梅光や宗十郎などがようやくおいて、その梅光の子の栄三郎や宗十郎の子の康介や田之助が一人前の役者になっているのを見た。鈴木典子はいつの間にやら舞台から消えて、沢村宗之助の女房になっていることも知った。そうしてその宗之助や栄三郎が早く奇跡に入ったことも知った。その宗之助と典子の間にできた新しい宗之助の小型も早しばしば見た。他の芝居はあまり見ないが、ただ帝劇だけはよく見る。そうして毎回見ているときには多少の興味を覚えるが、一旦そこを出て表に立つと、今何を見ておったのかさえもう覚えておらぬ。ただ目が疲労して痛みを感じるばかりである。そうして自動車に脅かされながら、ようやく有楽町駅にたどり着くのである。